はい、それでは聖書をご一緒にお読みしたいと思います。今日は使徒の働きの26章、9節から15節まで、途中から途中までですけれども、前回の続きの部分をお読みしたいと思います。26章の9節からですね、途中から、以前はというところから、15節まで、ご一緒にお読みしたいと思います。9節から15節まで、じゃあご一緒にお願いします。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。しかしが、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。ここではイエス様とお会いした迫害者サウロですね、後にパウロと呼ばれる人ですけれど、このパウロは多くのパウロの手紙を書いた人なんですね。で、その人最初は迫害者であったわけです。クリスチャンもイエス様も迫害している人であった。その方がイエス様と本当に出会って全く変えられてしまう。そのことを自分で話をしている場所の一部がここなんですね。で、この9節から11節を見ると、ここではパウロのサウロの迫害がどんなに激しかったかということを自分の口から告白をしているわけです。この使徒の働きの中には3回ほどパウロの迫害の記事がありますけれども、これまでに記されている記録の中に見られるよりもはるかに広い範囲、しかも凶暴なものとなっていたということを示しております。このユダヤ教のパリサイ主義っていうのがあるんですけれども、まあ、そのパリサイ主義は非常に、まあ、狂気的と言いますかね、この献身をして、そして、まあ、この人を捕らえたり殺したりするということを、まあ、通常に行っているというようなサウロの姿を表しているわけですね。ですからここに書いてありましたけど、ナザレ人イエスの強硬に敵対すべきだとこう考えていたと書いてあるわけですね。で、その、まあ、こういうふうに、敵対すると、そのことが実はサウロ自身にとってはもう神様に忠誠を尽くしているというふうにサウロはもう信じて疑わなかったわけですね。ですからこう違った信仰、神様に仕えていると言ってるんですけれども、それが違ってしまうととても恐ろしいことになってしまう、まあ、そのことを実際やっていたのがこのサウロという人ですね。で、9節にナザレ人イエスの名と書いてありますけれども、この言い方は当時のパリサイ人たちがイエス様とその信仰者たち、イエス様とその弟子たちですね、これをもう異端だと決めつける軽蔑的な言い方なんですね。ナザレ人イエスというのは。 まあ、この、人を軽蔑して言うときってなんかこう、あだ名のようなものをつけて言うわけですけれども、イエス様のことを、まあ、イエス様はナザレにいましたから、ナザレからどんないいものが、いい人が出るかという、まあ、そういうことが言われていたわけですけど、なんだナザレのイエスかという言い方なんですね。まあ、非常に軽蔑する言い方をしていたわけです。で、そのサウロが、まあ、後にイエス様の弟子になるというですね。まあ、非常に、まあ、過熱気味に気迫がこもって、迫害の活動をして、まあ、そういう働きしながらも、サウロは毎日が十分、まあ、充実して満足している。まあ、そういうような状態であったわけですね。まあ、何をやってても、間違ったことをしてても充実したり、この、するということもあり得るんだな、ということが、まあ、ここに書いてあるわけなんですね。で、パウロがこのことをわざわざ話をしているのは、なぜこんなことを言ってるかというと、今は、逆にこのパウロは、このユダヤ人から迫害を受けて、裁判にかけられているわけですけれども、これはイエス様に対して、無知であったとき、ね、無知であるならば、ユダヤ教に熱心な人たちが、今は、パウロは逆になっているわけですけれども、パウロ自身を迫害するのも無理はないという、まあ、同情を示している、わけですね。かつては自分も同じ立場にありましたので、その気持ちがよくわかったということなんですね。ですから、この話、自分の話を聞いてもらって、このパリサイの人たちが、イエス様に一歩でも二歩でも近づいてくれると、まあ、そういうふうな期待をしていたわけですね。ユダヤ人の人たちも、今は迫害している人たちも、救いの希望が持てると。まあ、パウロという人は、自分がそういう状況にありましたから、どんな人に対しても、希望を持ち続けたということなんですね。私たちも、この、まあ、日本の、で働きをさせていただいてますけれど、希望を捨てると、もうこれはそこから先はなくなってしまいます。希望を持ち続けると。ですね。ですから、自分自身もイエス様への無知から、まあ、単なる不信仰にとどまらないで、まあ、激しい迫害者となっていましたけれども、しかし、復活されたイエス様と出会って、自分の救い主として信じる信仰へと、自分自身が変えられて、イエス様とお会いしましたから、今度はユダヤ人のこの人たちも救いに、まあ、導かれるという、そういう希望を持っていたわけですね。で、この話は、特に、この26章の一節にアグリッパという人が出てきますけれども、これはアグリッパ2世と言われている人ですね。で、このアグリッパ2世に対しても、非常に大きな希望を持っておりました。アグリッパというのはユダヤ人でありながら、ローマの、まあ、ローマ皇帝の下で訓練を受けた人で、ローマの心も持っているという人だったわけですね。まあ、その人の前でお話をしているわけですけれども、で、このパウロの気持ちがよく表されているところ。とローマ人への手紙の10章の1節から4節に、ちょっと目を留めてみたいと思います。使徒の働きのすぐ後ろに、ローマというのがあります。ローマの10章1節から4節までですね。そこに、パウロがユダヤ人に対する希望を記しております。ちょっと読んでみましょう。10章の1から4までご一緒にお願いします。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。まあ、ここに、書いてある通り、ユダヤ人は神様の義を知らないで、自分の義を頼っていると言ってるんですね。まあ、自分たちが かつてパウロも、この手紙を書いたパウロ自身がそうであった。自分が正しいと思って、パリサイ派の活動をしていたわけですけれど、それがイエス様を迫害することだったということですね。知らないでいるということは、どんなに恐ろしいことかと。そして、信じる人は皆義と認められる。というふうに、この言っているわけですね。パウロの迫害はまず、エルサレムで始まりました。で、使徒の26章の10節に、帰りますけれども、で、彼らが殺されるときには、その賛成の票を投じました。と言っております。使徒の働きの7章で、イエス様の、働きをしていたステパノという人が、殺害をされているわけですね。で、その時に、7章の58節見ると、証人たち、証人たちは、自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたと、こう書いてあるんですね。足元に置くっていうのは、その、着物の番をしていることですけれども、それはステパノを殺害することに賛成していることを表していたわけなんです。ちょっと人の働きの帰りますけども、22章の20節をちょっとご覧いただきたいと思います。そこにも同じようなことが書いてありますね。22章の20節をちょっとお読みしてみましょうか。じゃあお願いします。また、あなたの証人、ステパノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。ここに着物の番をしていたと。それ、着物の番をするということは、ステパノが殺されることに賛成した、賛成をしましたということを、彼は言ってる。で、この事件というのは、当時の、エルサレムの人たちには、もう非常によく知られている、出来事であったわけですね。ですから、ここで聞いていた聴衆の人たちはみんな、よく知っておりました。このサウロがステパノの殺害に、石打ちに石を投げられて殺されるわけなんですけれども、ステパノの殺害にこの、賛成をしていたと。いうことですね。で、このところに立ち会ったわけですけれども、その後ずっとサウロの心は、このステパノの殉教の姿が、心に捉えられていた。で、これが、この迫害者サウロの救いのきっかけとなっていったわけですね。ですから、この、殺されていくステパノの花号が輝いていると。確信に満ちている。で、そういう姿がずっと殺している側のサウロの心を捉え続けて、とうとうこのサウロがイエス様に救いに預かると変えられていくということなんですね。ですから、そのことを言わんとしているわけですが、この使徒の7章ではパウロがクリスチャンの殉教に関係したことについて、ステパの一人のことしか書いてありませんけれども、26章の10節を見ますと、もう一人だけではなくて、彼の言葉によると、多くの生徒たちを牢に入れたと。ね。で、彼らが殺されるときには、それに賛成の票を投じたと言っておりますから、殺害をしたのは、ステパの一人ではなくて、多くのクリスチャンの殺害に加わっていたと、サウロ自身が語っているわけですね。ですから、なんというか、このサウロという人は、恐ろしい人物だったと。当時としては恐れられている人物であったと。いうことができると思うんですね。で、その人が、イエス様を信じて変えられて、今は、逆に、この、捕らえられて囚人になってしまっているわけなんですね。ですから、こういう風になってしまって。で、この時に、使徒の働きの9章の1節2節では、その時の、ことが言われているんですけれども、 その時にはサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったと。まあこの使徒の九章の一節二節に書いているんですが、パウロはかつて彼が殺した、殺害したクリスチャンたちをここでは生徒たちとこう呼んでいるんですね。かつて自分の判断がどんなに間違っていたかということを告白したわけです。もうその時はもう憎くて憎くてしょうがなかったわけでしょうけれども、しかし彼は実は多くの生徒たちを害を加えたんだということを自分で後で認めているということですね。まあそういうふうに無知であるということは非常に恐ろしい結果を招く。まあ後々これがずっとサウロの心の中に、まあこの負い目となって、その生涯をイエス様のために用いるようになっていくわけですけれども、まあ、現在の多くのこのユダヤ人たちも、このサウロはその判断を間違えているということに、まあ、気づかせようとしているわけですね。で、このパウロの話を聞いていたアグリッパ2世も自分の判断を誤たないようにと、まあ、パウロは自分の体験を通して忠告をしているということなんです。で、ここに、この26章の10節の終わりのところに、賛成の票を投じましたって言ってますけれど、1票2票を投じるというのは、まあこの選挙の時も投票するわけなんですが、何らかの議会で、クリスチャンを迫害して殺害することを、この決議した時、サウロも賛成票を投じたことを言っていることは間違いがないようですね。で、この言葉から、この議会は、サンヘドリンの議会。まあ、この、日本にも国会というのがありますけれども、ユダヤの国の国会というのはサンヘドリンの議会と呼んでいるわけなんです。で、まあ、このサンヘドリンの議会、国会で一番上に大祭司がいて、その、すぐ下には、この、サドカイ人がいて、で、そのさらに多くの人はパリサイ人が占めていたわけですけれども、パウロは、このサンヘドリンの公の議員の一人になっていたというふうに考える人もいますけれども、議会は他にもたくさんありますので、ここではサンヘドリンの議会というふうに特定されておりませんから、まあ、明確なことはわかりませんけれども、しかし、ステパノの殉教の後、サウロはサンヘドリンの議員ではなかったとしても、ユダヤの強力な、まあ、メンバーの一人に選ばれたことは間違いがないだろうと、おそらく、ユダヤ人たちが、当時はクリスチャンをユダヤ人たちは異端と考えていたわけですね。そのユダヤ人たちに、サウロの熱心な、攻撃、サウロは熱心に攻撃をしておりましたので、その働きの報酬として、まあ高い地位をサウロに与えたものと思われます。その結果としてサウロは、さらにクリスチャンを投獄する、まあ権限を、権利を大祭司から委託されているわけですね。で、クリスチャンが処刑されるときには、それに賛成票を投じていたということを考えると、その時サウロは、おそらく当時の最高裁判所の判事の役目をしていたと思われるわけなんです。ですから相当高い地位に、彼はクリスチャンを迫害することによってついていたということができるわけですね。ですから非常に恐ろしい人物になっていたわけです。それから、いろんな聖書学者たちによると、ユダヤでは、サンヘドリンの議員とか、まあ、最高裁判所の判事っていうのは、人の命を、クリスチャンの命を、まあ、奪うというようなことをするわけですから、人の命を奪う判事の資格には、まず子供を持つ父親に限られていたというふうに述べられているんですね。 で、それは、子供を持つ父親であれば、人を死罪に定めるときにも、憐れみの情を持っているだろうと。そういうふうに考えられたからです。で、ここでは、サウロは処刑の投票をしているわけですね。死刑にしていいですよと、クリスチャンを死刑にしなさいということに投票しているわけ。それとともにユダヤ人は、当時のユダヤ人は非常に若く結婚をするという習慣がありました。ですから、このコニベア・ホーソンとかっていう聖書学者たちは、サウロにも奥さんがいて子供もいたんではないだろうかと。だから議員の資格が十分にあったというふうに考えているわけなんですね。聖書中には、パウロの奥さんのこととか家族のことは書かれておりませんので、わかりませんけれども、第一のコリントの7章を見たりすると、結婚のこととか、夫婦のこととか、再婚のこととか、この処女の娘を結婚させるかさせないかというようなことについても、詳しく取り扱っているということは、ただの教えだけではなくて、パウロ自身が経験していたのことでは、いたかもわからないということですね。とにかくパウロは、イエス様によって改心する前、イエス様を信じる前には、ユダヤのサンヒドリン議会から特別なクリスチャン迫害の権限を与えられていたということがわかります。で、このことは当時の少なくともエルサレムにいたユダヤ人の間にも非常によく知られている事実であったわけですね。で、私たち日本人はあんまりよくわからなくても、当時の人たちはもうそんなことはよくみんな知っていることであったと。で、11節でパウロは、すべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。と言っております。で、この街道というのはユダヤ人の集会をする街道のことなんですけれども、当時エルサレムにはユダヤ人の街道が数百あったと、記録されております。で、さらにサウロの迫害の行動範囲がパレスチナの町の外にまで、で、12節を見るとシリアのダマスコにまで、及んでいたと。まで言うこれダマスカスですけれども、これらのユダヤ人の街道の司たち、そこの、長たちは、ここはこの下級裁判所の役割を果たしていたわけですね。まで言えば地方裁判所とか簡易裁判所とか家庭裁判所とか、というようなところなんです。ですから、迫害者サウロの権限の支配下にあった。サウロが、最高裁判所の判事をしていたとすれば、ユダヤ人の街道の司たちは、サウロの権限の支配下にあったと。そういう人たちであったというんですね。ですからサウロは非常に仕事がやりやすかったということができるでしょう。サウロの迫害の目的は、本当はこのクリスチャンたちを投獄したり殺害することよりも、脅迫して、キリストのお名前を汚すようなことを言わせるということですね。キリストを冒涜して、キリスト信仰から廃墟をさせようと。そういうふうにしてた。日本でも、よく踏み絵とかですね。そういうのをこうさせた時代がありましたけれど、そういうふうにして、本当は殺すということよりも、イエス様のお名前を汚す言葉を言わせるということが、その目的であったと。そういうふうに言っております。非常に恐ろしいことなんですけれど、イエス様のお名前を、中心の欲とか見栄でイエス様に従っていたイスカリオテのユダは廃墟して、ペトロは自分の力と決心で、イエス様に従っていて、また落ちてしまいそうになってしまったと。ね、ところが、本当に信仰に留まっているクリスチャンたちは、このサウロの激しい迫害も、実は サウロのこの働きを通しても彼らを廃墟させることができなかったわけですね。で、その彼らの中にあるその信仰、本当のクリスチャンの内側にある大きなイエス様の力によって守られていたことを、サウロがそれをつぶさに見たということなんですね。で、まあなかなか、イエス様を汚す言葉を言わないものですから、彼らに対してますます激しい怒りに燃えていたと、こういうふうに、まあ、サウロのイエス様キリストに対する無知と、まあ、熱狂主義を表していると、まあ、ですからこの時のサウロの意気込みというのは、まあなんて言うんでしょうかね、本当に恐ろしい、状況にあったということが、まあ、近寄れないほどの怒りに燃えているという姿を、まあ、表しているわけですね。で、パウロはかつての自分の行動が、まあ、信仰に対するイエス様を信じる信仰に対する無知と熱狂主義であったということをここにも告白をしているわけですね。で、これは今日に至っても何回も繰り返されている悲劇であるわけです。後にパウロは、第二のテモテの一章の七節で、宗教的な熱狂主義とイエス様の恵みが心に働きかける力との区別を、まあこういうふうに言っているわけですね。ちょっとそこを読んでみたいと思いますが、第二のテモテの一章の七節。やがて、このことが分かったんですね。第二のテモテ。テモテの手紙っていうのがずっと後ろの方にあります。第2の方ですね。1の7。1章の7節。テモテへの手紙の第2の1章の7節。これは、熱狂主義ではなくて、イエス様の恵みが与えてくださるもの。じゃあ7節をご一緒に読んでみます。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。最後に、慎みの霊っていうのが書いてありますけれども、これは、健全な判断ができる霊と。そういうふうな意味なんですね。日本で言えば、慎み深いっていうのは物静かにしていることのように思うかもしれませんが、ここで言ってる慎みっていうのは何事も健全な判断ができる霊というふうに言われておりますね。熱狂主義というのは、信仰経験と生活における信仰の実際の行動と、そういう健全な知識が欠けているということなんですね。で、そこから外れてしまう。自分の知恵で、まあ、パウロで言えば、自分の考えでやることが神の御心だと勝手にそういうふうに思い込んで、クリスチャンを迫害し、イエス様を迫害していたということを、まあ、彼は、ここで告白している。そして、そうではなくて、慎みの霊なんだと、健全な判断ができるようになって、神様がくださるものはそういうものですよ。ですね。だから信仰というのは気をつけなければならないですね。この無知から来る熱狂主義って熱心な行動というのは、しばしば彼は神の道から外れてしまう。まあ、最初はサウロはそういうような状況にあったわけですね。ですから、もう走り出したら止まらないというような、暴走する。まあ、この前も、JR のね、福知山線なんか見ると、もう暴走して大事故を起こしておりますけれど、まあ、サウロもあんな風な感じだったわけですね。ブレーキも効かないし、まあ、猛スピードで走っていると。まあ、そういうようなところ。で、その行き着くところは破滅であったわけですね。まあ、宗教は、ここに陥りやすいということですね。健全性を失うと、もしですから自分の心に神様から与えられたその力と、それから神と人とを愛する愛と、健全な知識による判断力が欠けているなら、それは非常に危険、熱心になればなるほど、それを熱狂主義というわけですね。で、それに気づいたら、サウロのごとく主に立ち返らなければならないということですね。まあ、サウロのクリスチャンを迫害するための追跡っていうの。彼は追跡したって書いてありますけれど、まあ、ダマスコだけではなくて、その後サマリアとか、まあ、フェニキアも北の方ですけど、ガリラヤですね。それから、ペレアや、デカポリス。 それからその他の地域にまで及んでいったわけですね。まあ、それほどにこのサウロの怒りと憤りは激しかったということが、まあ、言っているわけなんです。で、その後に、まあ、そういう激しい迫害を繰り返していたサウロが突然復活された生けるキリストと出会ったわけですね。ルカはこの使徒の働きの中で3回パウロがダマスコに行く途中にイエス様に出会ったということを記しているわけなんです。まあ、9章と22章と26章なんですけれども、その中でもこの26章のこの箇所ではパウロは得意な点を、話をしております。他には見られない点を話している。で、まずその一つは14節の後半に、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。これはまあここにしか出てこない言葉なんですね。26章の14節で、イエス様がサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。これは当時の、まあ、ことわざと、ことわざにそういうことわざがあるんですね。これは疑いもなく、これパウロの前に、このパウロの話を聞いていた、アグリッパ2世という人がいたわけなんで、このアグリッパ2世にのために語られている言葉なんですね。で、この言葉は当時は、ギリシャ語とラテン語のことわざとしてよく使われているものの言葉、ことわざなんです。で、神様の御心に背いて戦いを挑むということを意味する言葉として、トゲのある棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。まあ、要するに、鬼が持ってる金棒を蹴飛ばすみたいなもので、蹴飛ばしたら足が怪我するというような感じなんですけれども、神様に向かって、こう戦いを挑むということは、神が傷つくんじゃなくて、戦い挑んでる、蹴飛ばしてる人の方が傷つくんだよっていうことを言う、そのことわざなんですね。で、このことわざは、ユダヤ人の人には分からなかったかもしれませんけれども、アグリッパ2世はこのことわざよく知ってる人だったわけですね。なんかギリシャ語よく話す人でしたから。ですから、アグリッパには分かるように話をしたということですね。で、それ他のところには出てこないんです。で、サウロの、ユダヤ教に対する熱心さは、もうこれは健全な知識から出たものではない。神様の御心の働きかけに、まあ、反発する、反抗するものだったわけですね。で、このサウロの、パウロの言い方からすると、サウロを迫害している間も、少しずつ、だんだんと、イエス様の真理の光が心に届きつつあったということを示している。迫害しながら、実はイエス様に近づいている。もしかしたら自分のしていることは間違ってもかもしれないと、間違っているかもしれないと思いつつ、真理から外れているのかもしれないと思いつつ、迫害をだんだん繰り返していたということなんですね。ですから、まあ、真理に近づきつつ、それでも迫害を繰り返していたということを、まあ、ここで、パウロは話をしているようであります。で、それは、先ほどもお話ししましたけれども、このステパノの知恵と御霊に満たされたお話と、それからステパノの気高い殉教の死、サウロの見ている前で、ステパノが祈りながら、ね、この迫害をしている人たちをお許しくださいっていう、イエス様の十字架の時の祈りと同じような祈りをしながら、死んでいった、このステパノの気高い、殉教の死。で、それがサウロの心を、だんだんと捉えていった。芽生えさせていったようですね。まあ、それだけではなくて、サウロ自身が、イエス様のお名前を汚す言葉を言わせようと迫害しても、成功しなかった。そういう多くの信仰者の信仰の確信に満ちた姿。これも、サウロの心を打っていたと思われます。まあ、迫害のもとでも信仰を捨てない、忠実なクリスチャンの証というのは、多くの人々の心を揺さぶる。そして、イエス様の真理へと、まあ、導いてきたわけですね。ですから、この、まあ、キリスト教の歴史っていうのは、迫害の歴史でもあるわけですけれども、まあ、この日本においても、結構、そういうことが多いわけですが、 まあ、サウロはそのようなクリスチャンたちの証が自分の心を打つたびに、まあ、その彼は振り払ってきたわけですね。そんなことはない、そんなことはない、自分がやってることは正しいんだって振り払えば振り払うほど彼の心の中にそういうものが光が入ってきたと。そしてついにサウロは天からの光とイエス様の御声に捉えられたと、こう言ってるんですね。でパウロはこの時のことを、まあ、他の告白よりも詳しくお話をしております。13節を見ると、それは正午頃、お昼、ちょうどお昼頃だったと。まあ、他のところで時のことは書いてないんですけれども、ここではお昼頃だった、正午頃だった。だから天からの光は太陽の輝きよりも明るかった。つまりこれは自然光ではないと言ってるんですね。神の栄光の光だった。と言ってるわけです。で、その光は、パウロ自身と一緒に行っている者の周りを照らしたこと。で、周りの者たちも照らされたのに、イエス様を信じるようになったのはパウロだけだったということですね。つまり、パウロだけ、その神の光が彼の心にまで届いたということなんです。ね。周りの人は目で見ただけで心まで届かなかった。そこに大きな違いがある。同じことを見て、同じところを読んで、同じところを経験をしても、心まで届く人と、そうじゃない人とに違いが出てきたということですね。それから、その時に語られたイエス様の御言葉がヘブル語であったということですね。ここでパウロがそう言っております。ヘブル語で私にこういうのが聞こえます。つまり、単なる神秘的な、強烈な神秘的な印象ではなくて、私たちの人間の理性で理解できる言葉で語られたということなんですね。霊的な経験だと言って、神秘的なことだけを求める人がいますけれども、もしそれでいいのならば、神様は人間に人の言葉として理解できる聖書を与えたりはしなかったはずですね。みんな神秘的な光だけで生きていればいいわけですけれども、聖書の、ですから、健全な学びをおろそかにする人は、真理の道から外れていく。なぜ聖書が与えられているかということですね。次にイエス様は、サウロの名前を二度読んでおられます。サウロ、サウロと。で、聖書の中に、名前を二度呼ばれた人っていうのが、まあ、他にもいるんですね。まあ、最初はアブラハム。アブラハムが、モリアの山で、イサクを捧げたとき、アブラハム、アブラハムと呼んでおられるんですね。から、サムエルも二度呼んでおられます。まだこれ幼い頃ですけれど、幕屋で、奉仕をしているときにサムエル、サムエル、初めてサムエルが神様を知ったときですね。それから、シモン・ペテロの時も、シモン、シモンと二度呼ばれている。神様が続けて二度名前を呼ばれるというときは、とても重要な時なんですね。で、サウロは天からの光を受けて、御声を聞いても、そのお方がどなたかわからなかったと言っております。天からの光も受けて、声も聞いたのに。で、これは、霊的な経験をするだけでは、信仰は明確になっていかないっていうことですね。で、サウロはその時に、主よ、あなたはどなたですかと尋ねております。そうすると、イエス様があなたが迫害しているイエスであるというふうに、教えてくださったんですね。ですから、こう、天からこの光を受けたとか、天からの声を聞いたと、それだけで満足しないで、またそういうことを人に誇ったりするんではなくて、その光と御声のお方を正確にサウロは知りたかった。で、もしサウロがこの方を確かめていなければ、それまでのサウロと同じように今度は霊的な経験があっても、やっぱりイエス様に対する確信がなくて、無知な状態が続いてしまうことになるんですね。クリスチャンの中には、神様を知っているけれども、自分の救い主であるイエス様を正確に知らない人がいらっしゃいます。だからよく聖霊、聖霊と言われる人がいますけれども、聖霊様が自分の罪のために十字架にかかって死んでくださり、 死人から蘇ってくださったイエス様の御霊であるということを知らないままでいる人がいるわけですね。で、こういう人は霊的な経験があるように見えてもイエス様の福音に無知であることが多いということなんです。で、これまでのサウロはイエスというお名前を知っておりました。そしてイエス様を信じる者たちの殉教も恐れのない信仰の強さ、不思議な希望や力をずっと見てきたわけですね。しかし彼はそれを自分の考えの中で異端というふうに決めつけて迫害をしてきました。ところが今度は彼はイエス様から直接私はあなたが迫害しているイエスであると言われたんですね。そういうように自分の心の中の経験とイエス様の御言葉とが結びついた時にサウロの信仰がはっきりしたものになって明確なものになって私たちが知っている通りサウロはイエス様のしもべと変わったとキリストの福音の宣教者に変えられていったんですね。で、私たちにもイエス様の御言葉を通した霊的な信仰経験が必要です。それは必ず、どんな困難に出会ってもイエス様の福音を伝えるものへと作っていくんですね。こうしてイエス様の信仰の最大の勝利と働きは最も厳しい迫害という状況の下で実現をしたわけです。それはこのサウロ、パウロだけではなくて全てのクリスチャンにも霊的な繁栄と教会の進展を生み出してきたんですね。このことを、ここでパウロは話をしている。ここではパウロはすでに、多くの宣教師と、宣教師としての働きをしてきた後に捕らえられて、振り返って過去のことを話をしているわけですけれども、サウロのような本当に恐ろしい迫害者が、生けるイエス様と出会って、そのイエス様の御言葉とつながった時に、全く変えられて、神様の働き人、しもべとなったということですね。そしてそのことが、今日の私たちにまで大きな恵みをもたらしてくれる、福音をもたらしてくれる、ことの源に変えられたということですね。ですから私たちも本当にこのイエス様を心に深く信じて、もう困難いろいろあるでしょうけれど、イエス様が私たちを助けて導いてくださることを確信して、またどのような状況にあっても、このサウロのごとく、私たちを変えてくださるイエス様を信じて歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げさせていただいて、賛美を歌って閉じましょう。じゃあ一言お祈りを捧げます。恵みの深い天の父なる神様、本当に恐ろしかったこの迫害者サウロをイエス様は見事に捉えてくださいました。サウロはいろいろな激しい怒りや憤りや、その迫害の中で、自分は神様にまっすぐ仕えていると思っておりましたけれど、イエス様はあなたが迫害しているイエスですよと言ってくださいました。そして今までその時サウロは自分の迫害によって死んでいく人たちの信仰者のどこか違う光に満ちた確信に満ちたものを彼は心に経験しながら、しかしそれを震い払いながらやってきましたけれど、どこにその秘訣が何かあったのか、自分に持ってないものが何かあったのかということを彼はイエス様から教えていただき、彼の目から本当に鱗が落ちる経験をしたことでございます。私たちもどんな生涯を送られても、イエス様あなたが見事にこのサウロを変えてくださった、イエス様が私たちをも助けて導いてくださることを心から信じて感謝いたします。そしてこのパウロを通して私たちにまで福音が伝えられてきたことを感謝いたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。